穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
で購入して
乗り始めたら、やっぱり自分の中でまたいろいろ変わってきだして、で世界がやっぱりこう変わっていくっていうか、これをなんか発想が変わるというか、今まではひょっとしてこうなったらいいな、じゃあそのためになんか収入が増えたらいいなって思ってたものに対して、現実に今それができちゃうから、いやこういうことをしててはこの今自分が大好きな世界は維持できないよな、じゃあこれじゃなくてこれだよなっていうような、こう現実的にその自分の必要なことを、今必要なことを取り入れるようになってった、
なっていったんだね。
なっていって、それと同時に仕事だとか収入とかもすごく変化してって、自分の中で、もうなんかそれが当たり前っていう形に、なんか現実が自分でこう組み替えちゃったような感じですね。
だからちゃんと支払いも滞りなくやってるし、その時点ではなかった、払えないかもしれないという状態が自分にそれを許可した、許可証をパーって与えたら、で実際そのあのポルシェを乗っている自分というのは、そのなんかリンクしてて自己価値も高まるし、周りに関わるっていうか付き合う人も変わってきたりとかします。
そう、もう周りにいる人たちもやっぱり変わってきて、そのやっぱりそのポルシェだとかを乗って遊びに行ったりすると、そこにいる仲間たちがやっぱり全然違う次元のなんか物の考え方をやっぱりしてて、今までだったら許可が出せないようななんか金額の取引だとかそういうことをやっぱりしてるし、まあ言うてもみんなそんなにやっぱり働いてないんで、
で見てる限り、
そんな頑張って働いてない人たちがいっぱい溢れてきて、あれみたいな、今までなんかこういう世界に行きたくてアクセクしやってたのに全然行けなくて、逆にこういう世界に行ってなんかこの考え方をちょっと変えたり、なんか取り入れるものだとかをシンプルにするだけで、全然なんか裕福な世界っていうか豊かな世界に入れるじゃんみたいな。
もう自分はそこに行ってるみたいな。
そうで、やっぱそれはきっかけがそのポルシェっていうものがあったけど、それが自分のそのもしかしたら空想かもしれないっていう世界にリアリティを与えてくれたっていうか、それが一個現実になったことで、その周りの自分の抱いた世界がどんどんこうリアルになんか侵食してったみたいな感じがして、こうブワーってこうそれが広がってって、ステージが変わっちゃったみたいな。
だよね、もうこれを聞いてる人はそんなことが可能なのかだって、でほとんどの人はお金がないから買えないで終わってるんだよね、でもヨッシーがやったことはお金がない現実もありながら、ちょっとこれでできるからやってみようってなった時にそれが可能になって物質化した、これはもうポルシェね。でもこれ人によってその 現実化するものはそういうものではないかもしれないですよね、人との関係であったりとかね、それでステージが変わる場合もあるわけですからね、
だからその自分は空想かもしれないって疑いを持ってる世界に一つでもいいから、本当に自分が叶わないかもしれないって思ってたようなリアリティを一個
はめる
だけで、その世界はもう本当にジブリのアニメのようにこう、ブワーってこう現実に変わっていく、現実に
変わって自分の意識も変わるし、
でもそこに行く勇気はやっぱりその自分っていうのはどんな自分でもいいっていう許可をやっぱりそのジンさんが教えてくれたんで、思い切ってそれをやってみよう、
もう
ジンさんがよく言ってるバンジー、本当に怖いことをやってみようっていうのもがあったから、俺一番怖いことなんだろうって思った時に、その世界に行く中で そんなもん買えるわけないよねって、もう買ってみようっていうのがその世界に
行く
ポイントになったっていう感じで始まった、
ね、始まったのね、うんうん、そうやってなんか自分の価値がこう変わっていったんですね。自分のことを例えば本当にそんな価値があるっていうのは分からなかったのが、こう価値をちゃんとマッチングさせた、そんなことあるはずがないと思ってた世界じゃなくて、うん、あるに変えたことによって今があるんだよね、
う
ん、
もう本当にそれが今変わってった自分ですね、
はい、それでなんかなんでシャスタのリトリートにプチって持ち込んだの？
いやそれはそうやっていって、うん、そのお金っていうかその自分の次元をなんか欲しいものでまず埋めてみようと思ってやってきたんだけど、
うん
うん、なんかもう、うん、この先俺はどこ行っちゃうんだろう、どこ行けばいいんだろう
っ
ていう悩みが少し湧いてきて、なんかもう結構物とかそういうのはもうそういうお金持ちごっこみたいなのずっとしてて、でそういう見たことのない世界を見てみようと思っていろんなものを買ったりだとかもして、だんだんやっぱり満たされて、じゃあなんか自分のそういう部分が満たされた時になんかどこ行っていいのか分かんなくなっちゃって、
あ、なるほどね、
でなんかこの先俺どうするんだろうって思った時に明日あるのそのやつとかに行ったりとかして、だんだんなんか昔からで結局続いていることは何だろうと思った時に、なんかやっぱり俺が心の世界だとかそういう世界が好きだなっていうふ
う
に思ったら、だんだんそういう世界がその開けてきちゃってでまあそのやっぱりジンさんにはすごい感謝してるし、ジンさんのマスターコースを一回学ぼう、うん、もっと俺は自分の心を開いて、あのなんだろう、みんなとその愛を共有したいんだみたいな気持ちにすごい開いてきて、でそれでマスターコース行った時とかにやっぱその本当に自分の大好きな仲間とかに出会い、
うんうんうんうん、
で心がやっぱりどんどんどんどん開いていく中で、ああなんかすごい気持ちいいなと思ってたら、そのけいこさんのブログを読んでる時に勝手にシャスタの応募をポチッとして
た。押してた。
でも正直なところを言うと、
うん、
シャスタって
何どこやねみたいな。
あれセドナじゃないのみたいな。
もうセドナとシャスタが分かんない人がそれでパッとこうやっぱり
押してたんで、ね、でも恐る恐る。あのリトリートに
参加してたんだよね。いやここからはヨッシーが体験したこのシャスタリトリートって どういうことどんなだったの？
いやまずは、うん、一番最初は周りのみんなというよりかは自分の、
うん、
なんかその古い習慣みたいなのが、うん、すごい浄化されるってことがすごい始まって、
ああ
その時ちょうどなんかあの自分が今付き合ってる彼女がいて、うんうん、でその彼女よりもなんかもっと分かり合える人が、好きとか嫌いとかはまだないんだけど、うん、なんか仲間としてもすごい好きな人ができて、なんかそっちに自分はすごく行きたい気持ちになるんだけど、うんうん、もうこの子とはすごくあのこれからパートナーとして一緒にやっていこうっていう話をしてたから、
うん、
それも裏切れないし、
うん、
でもなんか気持ちはこっちに行っちゃうし、うん、みたいな、どっちを選んだら方がいいんだろうって思ってるような時にシャスタに
行って、うん、行って
で一番最初にそのアセンションツリーかなんか行った時に、うん、ふっとなんか湧いてきて、恵子さんにその真実とか愛ってなんかどういう選択をしたらいいのかみたいなわけわからないことをなんか口走って俺何言ってんだろうとか思いながらいて、でもどうしたらどっちに進んだらいいんだろうって思ってたら、そのうちにだんだんそのシャスタの仲間とはすごい仲が良くなってきて、何か自分の中に なんか悩みがあるのとか言ってみんなに聞かれて、いや俺はこういう理由でこの二人のどっちかにしようか迷ってるんだよみたいなこと言ったら、周りの人が全員そんなの二人とも付き合っちゃえばいいのよみたいなあれみたいな、
うん、
なんかそんななんか あなたが今思っているようなルールはこの世には、今ね、そういうふうに思って古いルールはあるけど、この世にはそんなルールはないのよみたいなことをみんなに言われちゃって、その時にでも、はぁーってこう。
はぁ、自分の悩んでたことが
なんか馬鹿らしく思えてきて、なんかすごい溶けてって、あれどっちでもいいんだみたいな。じゃあ、どっちでもいいのかもしれないって、なんか選択肢が2つに広がって、あ、俺なんかすごい、ちょっと自由になったみたいに。
ああ、なんか解き放たれた感じ。
解き放たれて、うん。で、その後に、それが2人でもいいんだって納得してたんだけど、次にこの、あの滝なんていうとこだったっけ？
あ、あの、大きな滝？
あの2人で宇宙語
を。宇宙語を喋ったね。虹の、あの、マクラウドのウォーターフォール、マクラウドじゃない、あれだ、バーニーホールで。
バーニーホールなの、大きな滝のところで、恵子さんと2人で、岩の上で、うん、宇宙語で二人で喋り出したら、もうなんかもうすごい気分がブワーってこう上がってっちゃって、ああ俺このまま飛んでっちゃうなーって思ってる時に、なぜか二人のどっちでもじゃなくてもよくないみたいな形に変わっちゃって、
なんか世界がまた広がったんだね。
なんか別にその選択肢を絞る必要性ってあるんですかあなたみたいな問いかけが
わー
って降りてきて、そしたら恵子さん、俺悩んでたけど二人のどっちでもよ、どっちでもじゃなくても大丈夫ですみたいな話になって
なっちゃってね。面白いね。
でそうやって自分の中の選択肢が、これはまああの女性パートナーっていう関係だけにおいてじゃなくて、いろんな生き方においてもそうだと思うんだけど、うんうんうん、もう選択肢がなんか無限に
広がったのね。
広がっちゃって、うん、もうさらに自由にな
ってんだよ、ね、
なってっちゃって、で一つ目のそのことがそれですかね。なんか3つ結構自分の中に起こってて、もうその浄化っていうのと癒しと、あとなんだろう、まあ、再会みたいな感じのがあって、うんうん、で。そういう風になって自分は解放されたなって思っていた時に、なんかふってみたら、なぜか子連れの参加者が
いてね、うん、
で妙に気になるのね、
うんうんうん、
で最初はふっと、
うん、
なんか子供を可愛がる自分がいい人っぽいからやってるのかなってみたいな、うん、ふっと思ったりしたら、あ、なんか違うなって、
うん、
でも妙にその子が可愛く見えて、
うん、
なんでこんな可愛いんだろうと思ってたら、うん、そのなんか自分は結構自分の父親との思い出がなくて、
うん、
で自分の父親はあんまりその家にもいなくて、旅行行く時も必ずついてこなくて、父親と遊んだ記憶が
ないんだね。
だから、うん、この今のこの時代で生きてても、その男の人との関係というのが自分の中結構難しくて、うん、特に年上の人とか、なんかどのように接したらいいのか分かんないみたいなとこがあったんだけど、その子供に会った時にもう可愛くてしょうがなくって、うんうんうん、あらゆる時にその子と一緒に過ごすっていうことが始まって、
うんうんうん、
である時にパッと気がついたのが、その子を見てる俺は自分の親父で、
うん、
でその子は俺なんだみたいなっていうところに気がついちゃって、そしたらなんか自分がその子に優しくしてる、優しくされてるって感じてるその子が子供の時の俺で、
うん、
やっとお父さんと遊べた、仲良くできた、お父さんが優しくしてくれたみたいな、うん、
あ
もうすごいこうやっとここにこれを感じることができたんだって思ってる自分をが見えちゃって、うん、
見えてね、
もう自分がやってるのになんかその子の気持ちになって、
うん、
もうなんか泣けてきてって、ね、でかつなんか自分は親父も自分に接してる時にこんな気持ちで実は接してくれてたんだ、
そっち側の気持ちも分かった。
そうだから、このわだかまりがあったその2人の関係っていうのが、
うん、
もういっぺんにこう、
うん、
なんかこう解きほぐれて、もうなんか癒されたっていうところで、パ、
うん
う
ん、
ーッとこう癒されて、
あ、すごい癒しがそこで起こったんだね。
もう本当にそれが起きて、
うん、
なんかもうこんなとこまで癒されるんだと思って、
うんうんうん、
もう感動して、なんか癒されたっていうのが2番目のシャスタの自分に起こったことで、うん、あとはやっぱり3番目としては、その自分ではそんなに今まで感じたことなかったんだけど、
うん、
やっぱりその過去に、
うん、
そのレムリアの時代だとか、うん、いろんな過去に自分と関係があった人っていうのが、うんうん、なんかね、前世でいろいろあるとか、うん、俺そういうのがあんまり実感がなかったり信じてなかったんだけど、
うん
うん、なんかあるその参加者の人となんかパッと会った時は、
うん、
なんかちょっとこの人とは仲良くならないんじゃないかなって、うんうん、何かこう、
心のわだかまりが感じられた、
感じられて、うん、本当ずっと結構旅の前半は仲良くできなくて、うんうん、そしてである日あの移動の時にバスがたまたま隣に、
うん、
バスか飛行機かどっちか忘れたんだけど、うん、たまたま隣になって、うん、で俺結構あの人との自分の関係は触感って肌に触れたりだとかした時に感じるんだけど、うん、隣に座った瞬間に腕と腕が当たった瞬間になんかブワーってこう過去の記憶が、その時にも言ったんだけど、あの なんてとこだっけ、あの静かな、
うん、
滝の手前のすごい静かな川のところの、
うん、
情景がブワーって浮かんで、
うんうん、
そこにその隣にいた子が妖精で、
うん、
で自分がその精霊、
うん、
なんか玉みたいな、なんかその子のペットみたいな感じで
手の上に
すごいもう可愛がってもらってるっていうのがブワーって浮かんで、
うんうん、
もう二人ともがひっついた瞬間に、
うん、記憶が戻って
記憶が戻って、もう面白いぐらい同時に二人で見合わせて、
うん、
今ざわざわしてないって言ったらざわざわしてるってお互い言って、
うんうん、
どんな記憶って言ったら全く同じことを二人で
思い出したんだね。
でだよねみたいな、
うんうんうん、
で自分にとってはやっぱ楽しい思いだけど、彼女は、
うん、
やっぱりその俺という存在がすごく自分を癒してくれる存在だったらしくて、
うん、
で結局その記憶を戻った時に今結構そのちょっと辛い状況にあったりしたんだけど、
うんうんうん、
その俺に出会って少しその俺に触れて休んだことによってすごくその癒された
って言って
、ってそのシャスタが終わった時も、
うん、
なんか偶然本当に帰りの新幹線が一緒、
うんうん、
2人きりになって、
うんうん、
で彼女がそれをこう伝えてくれ て,
くれて
でこう涙を浮かべながらありがとうって帰ってった時に、もうなんかすごい満たされた旅だったなって言って僕の旅が
終わ
っていった。
ね、シャスタのその旅が一つのなんか人生のね、私リトリートする時っていうのは圧縮バージョンだと思ってて、だからその人生に起こることがそのリトリートの中でこう圧縮されて起こるなっていうのがあって、だからもう超リアルないろんな、過去から現在において自分が今生きてる人生のなんかこういろんな縮図がパッて見せられたりとか、癒しが起こったりとか、気づきが起こったりとか、また進化がね、こう起こっていくみたいなね、そんなものなんだなってすごくリトリートしてて思うんだよね。うん、
もうね、僕の中ではやっぱ最後にバシャール、
バシャールもすごかったもんね。
でバシャールにやっぱり言われた時に、そのケイコさんが多分質問してたと思うんだけど、
うん、
やっぱりその新しい地球、みんなが本当に、うん、あの心を開いて素のままでっていう世界があるんだって言われて、うんうん、もしこのシャスターを体験してなかったら全くそれが多分信用できなかったし分からなかった、
あ、
そんな世界あるわけないじゃんみたいな、
うん、
だってみんなは結構いがみ合ったりだとか自分の仮面をして隠し合ったりしてるのにって、うん、だってそれが普通じゃんみたいな思ってたけど、うん、バシャールが新しい地球とはもうみんなが解放されて、それぞれにやっぱりみんなが好きなことをして本当に 毎日がって言われた時に思い浮かんだのがそのシャスタなん
ですよね。
もうここ、はい、このシャスタっていうリトリートはもうそれが叶ってるじゃん、うん、みたいな、
ね、
それぐらいみんなと本当にたった1日2日で全員とも仲良くなれたし、うん、みんなが本当に巣に戻って、
うん、
まあ、子供っぽくなったりもそれはするけど、うん、本当に素の自分に戻れて、こんな世界が現実だったらいいなって思ってた世界を、バシャールはそれが新しい世界なんだよって、
うん、
だからもう疑う余地がなくなっちゃったよね、
うん、だからこのシャスターのその体験を通して、うん、そしてまた戻ってきたらそれぞれがこうやってなんか活動する中でこうつながってるよね、うん、今
み
たいなね、
繋がって、みんなが本当に仲良くつながって、
う
ん、
もうそれに目覚めたあの男性もいたよね、
いた、
あの夫婦で来てたんですけれどもね、その奥さんの方がやっぱりなんかすごくこう自立して、うん、なんかこうねちゃんとこう自分自身がまあどちらかというと簡単に言うとこう稼ぎ手っていうか、まあそういう役割をしていてね、
うん、
ご主人はもうすごいそのあのなんかシャスにくっついてきただけなんでね、聞いたら
そうやることがないんで、
奥さんが行くから自分やることないし、
あの写真を撮ってくれとか、
そう写真撮りに奥さんのために来てそしたらその人の才能っていうのはやっぱりこう本当に女性のサポートをする、
うん、
もうあちこちでその奥さんだけじゃなくてもいた女子、ほとんど女子だったじゃん、女子のサポートしたりとかも写真撮ったりとかも、うん、いろんな意味で
もう
ね
妖精のようにこう
そうなのよ、もう女神になんか奉仕してる妖精みたいなね、
もう一瞬で瞬間移動してその必要とされる場所に
行っちゃう行ってるから、あれはもう才能でしかないよね、
もう才能だよ、う
ん、
もう
でその人はそれにちゃんと自覚、もっと自覚して誇りをね、うん、持つようになった感じがするんだよね、で素敵だもんそれで、
素敵でもシャスタに来た時は、うん、その人は結構もう卑屈になってて、なんかやっぱり自分が男だから家族を支えなきゃいけない、
うん、
自分が稼がなきゃいけないと思っていろいろその何だったっけな、あのハワイアンレストランとかを自分で開いたりとか、
なんかやろうかなって言ってたもんね、
そう、
うん、
でもそれがなんかオーガニックにこだわりすぎてコストが上がりすぎちゃって、でしかも売れないのになんか店にあるものをタダであげちゃったりとか、なんかしたりとか一発逆転狙ってその、
うん、
あの仮想通貨にしたらなんか何百万も溶かしちゃったりだとかもう本当に自分っていうのがもう稼げないんだ、もうダメなんだって言って落ち込みながらこのシャスタに
来てたんだね、
来たって言って、僕弟同士だったんで結構そういう話を
してたんだね、
してたらそういう風にね、なんかで、まあ、別にでもこういうとこってあんまり好きじゃないんじゃないのって、この、うん、スピリチュアルとかそういうのもあんまり興味ないんじゃないと、うん、いや本当にあんまり興味ないんですよねとか言って
でも一番目覚めた感じが
して、一番目覚めてた、
もう自分は株式会社女神の代表取締役とか自分で言っててだからそれに対してなんか誇りがあるし、でもうあの彼を見てた時に、その方を見てた時に、うん、そのあまりにもそのこうなんか気が利くというか、女性が本当に心地よく過ごし、なんか役割をね担う、絶対過去生でやってたと思うの彼。
やってたね。
でもうそれ見た時に、今まで私正直ひも男なんて正直失礼ながらなんか許せないとか思ってたの、そんなの嫌だ、うん、もうでもね、ありだなって、あそこまで徹底してその女性のためにスーッと働きをする、うん、でそこに役割があって、
うん、
そして女性が、まあ、奥さんがそうやって輝いてこうね、やっぱりミッションね、うん、自分の魂の天命を果たせるという、そういう縮図の中にいたら、彼がいるからこそ奥さんが輝くし、うん、そういうのを思ったらありだって本当に私腑に落ちたしあれ見てて、うん、
それはもう朝語ってるのも本当に、うん、あすごいこう自分の中で変わったんだな恵子さん
っていうの、私変わった、私だって嫌だもん、なんか自分のなんかパートナーがそういう状態だったら、うん、パートナーも嫌だろうなって思ったりとかするわけよ、
うん、
でもそれがもうスーってなくなって、それでお互いの役割の中でそれが起きてて、
うん、
それを尊重できるんだなっていうのがスッて落ちてきたの、腹に落ちたびっくりした、私がそういうふうに変わるとか
本当にそれぐらいこうなんだろう、この人がいることによってその女性たちが活躍してくんだな、
そう輝いていくの見えた
もう、
うん、
もう ありありと、
ありありとね、だからそういう役割だからこそ、あ、素晴らしいなと思うし、そのすごい、あの、なんていうか、尊重っていうか、なんか、うん、リスペクトができる。
そう、うん、しかもこう1ミリも頑張ってる感がない
ないの、自然にそれができる。だから本当にその人のやっぱりあの 本質だし天才性だし、そこに生かされることでその人も輝いていくみたいなね、なんかそういうのを見てたら、やっぱりこのリトリートを通して本当の自分に出会った駅、そして自分が、そこにこう本当に収まるべきところにこうなんかこう自分が行くんだなっていうのもこう本当に見せられた感じなんですよね。
本当にそうですね、
うん、
もうあそこにいる全員が本来の自分にもう簡単に戻っちゃって、
うん、
もうなんか一人で海外に頑張って出てきた女性とかもいて、
いたよね、
もうなんか最初出会った時はやっぱりすごく壁っていうか、
うん、
自分は負けないわよみたいな感じがすごい伝わってきた人が、
うん、
もう帰る頃にはもう本当にキュートな少女のようになってて、うん、もう楽しいことは楽しいみたいな、私これは好きだし、
う
ん、こういうことは嫌いみたいな、もう本当に自分の素の自分に戻って帰っていったのを本当に見送った記憶があって、
ね、だからみんなそれぞれのなんか純粋なところにアクセスして自分とつながった時には本当にミラクルな、なんかこう出来事が次から次に起こっていくみたいなね、そんな感じでしたね、シャスターね。そうですね、
もう本当に自分の好きなことにみんな解放された瞬間に引き寄せられていくっていうか、
そうで、それがもうなんかそれをがまた周りから応援されていくみたいな、なんかコミュニティが出来上がるんだなっていうのを見たね、うん、
もう一足先に次元を上昇した世界が見れるのが、あ、この恵子さんがやってるリトリートなんだなって本当に思いました、
ね、ありがとうございます。本当にね、あの宇宙語もね、できたら最後にですね、皆さんに宇宙語を喋って、終わりたいと思うんですけれども、はい、どんな感じですか、今日の感覚でいくと。
ちょっと抵抗があるんで、恵子さんから言ってもらってもいいですか。
あ、じゃあ今からこれからはですね、皆さん最後にですね宇宙語で皆さんの、まあ、アルクトゥールスの宇宙語でね、なんかこう皆さんが本当に、自分の純粋な部分に戻って調和しているなんか世界、新しい地球のことについて情報が来ていますので、それを宇宙語で話しますので、ただただその音を聞いてその周波数を受け取っていただいたらと思います。わしの名前さんにした名前、
あくて名前くすけた名前くすけたんだな、くすまんなら、
はじしのまらしにごしの
めんくすけたね、くとまくすけたけどくすまんなくすけたんだな、
わしのまらしにこねすねば、ふいすますね、
おやつまけつけまなくしのまけつまんだけつけるどろ、
わしのまらしにごし
のめんくすまん、おやつまけつけたのがくすけたまけつけろだんせべ、
しもらしにもじいぞ、
えすかおこすけけつけまなすけけつもがつや、わしけつごわしごわしごわしごわしけつな、
しもらしに
ご
し
のめん
くす
まん、やつまけつけせ
ということで、私たちは、アルクトゥールスの調和の光を皆さんに届けました。新しい地球でぜひ皆さんもですね、共に、この世界を生きていきたいと思います。今日は、今日のゲストはアルクトゥールスの、宇宙人のヨッシさんでした。
ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。